せぎ、5月1日。端午の節句でも話すが、今の6月にあたる旧暦の5月に入ると、暖かくなるのと同時に梅雨にも入るから、いろいろと悪い病気にかかりやすくなる。こうしたことを引き起こす悪いものも、昔の人は川上からやってくると考えておったようじゃ。そこは天と地が近づく峰の連なる向こう側。人の入り込むことを許さぬ神様の牛吐く名張なる領域。神様というものはこの国では古くから善悪溶け込むものと考えてきておる。じゃから稲玉などとして作物を成長させる良いものもあれば、ある時は大風を吹かせ、病をもたらす人にあだなすものとして、二色の性格を合わせ持つような観念が育まれとる。そうしたことで、この神様の牛吐く国から悪神が川など伝って村の外からやってくると信ずるから、若い者の言い方をすりゃ、この5月1日に、下宿などでは、防ぎという行事をしてバリアを張るわけじゃな。ところがそのバリア、皆さんは何によって作り出すとお思いなさるかな？ヒントはバビロニアのハンムラビ法典の時代からある。目には目、歯には歯という考え方じゃ。これはある学者先生から聞いたのじゃがな、何でも古代に記録された日立の国不土記という書物の舐め方群のところに次のようなことが書かれておるそうじゃ。慶太天皇の御代に村人が谷を開墾し、田を開こうとしたそうじゃ。すると、谷戸の神が群れをなして邪魔するので撃ち殺し、教会の堀に標識の杖立てて、神と人の土地を分けたそうで、後にたたらぬようにと、社を作り、祀っただと。それで、この谷戸の神は、角ある蛇で、害を恐れて逃げるときにそれを見る者あらば、一家一門破滅、子孫を断つと。そうした古い時代には、それぞれの土地に神様が宿ると考え、その地主神の顕現した姿を蛇として見ていたわけじゃ。つまり、人が神様の土地入り込んで、その神様一旦は追い払うが、その後でたたられぬように、社という神様の座を設けて、丁寧に祀ることで、人に有益な性格を神様から引き出しておることになる。つまり人々の守護神となってもらおうというわけで、蛇には蛇をということじゃ。さて、この防ぎという行事も、そうした土地を守護する神を蛇神と見ている。蛇から藁で蛇を作り出すことで土地の神様を顕現させ、村境にかけることで土地に宿る本来の霊気を持って外から侵入しようとする悪神を追い払おうとする行事なのじゃ。こうしてみると、この行事、ずいぶんと古い時代からの精神が通されているように思えてくる。神がなぜ蛇で考えられておるのか。不思議に思う人は、ギリシア神話のヘルメス神を思い出していただきたいのじゃが、その杖には蛇が表されていて、ゼウスなどオリンポスの神々の伝令として、地下界から天上界まであらゆる領域を自由に飛び回る。それはな、冬は蛇に地下で眠り、春に地上に現れ、7月の初め頃に脱皮するから、そうしたことが古い時代に生きる人々の意識の上で、地下的な冥界との関係を結ばせ、蘇生の象徴としての意味を表してきたようなのじゃ。 そうした邪神は、古代ギリシャや日本のことだけではない。古代のインドのナガ、アナンダ、朝鮮の玄武、中国の溥儀のほか、オーストラリアやエジプト、メキシコにも見られるから、その国々に暮らしてきた古き民族にとって、世界はどうしてでき、自分たちはどこから来たのかを神話で想像するときには、どこの国のものでも邪に神を投影して考えてきとるということじゃ。中国や日本の場合には、それを明瞭に見通すことができる。驚く中で、世界で意味を形で表す表意文字の体系を残しているのは、漢字圏。中でも中国は文化大革命以来、漢字を略字体にすることで、それを失いつつあるから、完全に残しているのは日本だけとなるが、今皆さんが使われておる文字からそれをたどることができる。神、モース、S 字形。神は古くは恩の神が共有されているように、モースの一字で表されておった。そのモースは、モースこと。七五三の折などに、神主さんが祝詞をあげて、その最後に、何々マオス、と述べるが、その時の情景がよく表しているように、人の口から発せられる言葉は、その昔、神様の意志を人が受け取って耐え、伝えるものという観念があった。だから言霊と言われるように神聖視されていたわけで、そのモースは、さらに古く中国の甲骨文字の時代では、S 形で表されておる。それは邪形を意味し、雷、虹など、神霊の顕現した姿を邪に投影していたというわけじゃ。いろいろと話してきたがな、じゃから先の謎解きは、目には目、歯には歯ということで、村の外から入ろうとする悪神は、土地を守護すると考える谷戸の神をもって、神イコール邪には、神イコール邪でバリアを築いてきたということになる。その防ぎという行事は、下宿地域に古くから伝わるもの。そこには舞台という伝説がある。昔、下宿には大蛇の住む大きな沼があってな、村人が苦しめられておったと。そこで村人が集まって相談し、沼のほとりに舞台を作って、笛や太鼓で祭りをすれば大蛇が現れるじゃろうから、それめがけて矢を引き放ち、居殺してしまおう、と話がまとまる。そこで村一番の弓の使い手を潜ませ、舞台の上で祭りが始まる。すると大蛇が笛や太鼓の音につられ、その姿を現しただと。そこで村一番の弓の使い手、キリーと弓を引き絞り、大蛇めがけて矢を引き放ったと。するとその矢の威力甚だしく、大蛇がちぎれ飛んだと言われ、首が落ちたところが南長い、所沢市の伊賀市。矢の落ちたところが城、所沢市の矢ヶ崎。さらに邪神が柳瀬川を逃げ下って耐えたところが、大和田、新座市大和田あざ大将の頭なし。また、舞台を作ったところが下宿、清瀬市の舞台と言われ、いずれも土地のあざなとして起源説話を生み出しておる。 さて、この伝説、伏木の行事を伝える同じ地域に残されているところを見ると、先の日立不時のように、土地の開墾と無関係ではなく、かなり古い伝承と思えてくる。そこで気にかかるのが、この舞台の伝説と同じものが、柳瀬川を挟んだ対岸の中世に築城されたと言われる滝の城に残されておることじゃ。話の筋の違いは、この滝の城に大蛇が住んでいると言われてな、戦国時代の戦に際して、その大蛇が攻め手を邪魔したので、城下の下宿に舞台を作って、岡倉を上げておびき出し、大蛇を射止めて落城させたというもの。そのことから考えると、この伝説、滝の城にちなうものであるから、城の落城と考えられておる天正18年、1590年まで遡ることになる。じゃが、この滝の城にまつわる伝説は、そればかりではなく、城に住める城兵自体が悩まされていたとか、霧吹きの井戸から大蛇が現れたとか様々で、話の発端が定まってはおらぬ。そうしたことでこの伝説、当地の古き開拓伝説に、後の世、城の自責が人それぞれに重ね合わされたように思える。まあ、真実はわからぬが、もしこの伝説が、当地の開拓にまつわることを根としておるのであれば、日立不時のように、大蛇と戦った後、土地の守り神として祀られた、という一言が、古くは添えられていたように考えられなくもない。そうなれば、この伝えを失った語りにこそ、同じ下宿の地に伝承されてきた、伏木の行事が関係していたことになる。今は舞台の伝説と伏木の行事が切り離され、別々のように思われておる。しかしどうも根には、当地の古き開拓のありようを伝えるものとしてつながっているように思えてならない。全国的にも珍しいとされ、東京都の無形民俗文化財にも指定されておる伏木の行事。こうしたことがあるから、今日まで失われずに下宿の地に伝承されてきたのではなかろうか。大蛇を藁で作る行事は、この他にも中清都においても、7月14日の獅子舞の前日に、比叡神社で行われておる。こちらの伝説は次のようなもの。かつて比叡神社の前に大蛇の住む大杉があったという。毎年獅子舞が始まると、その獅子笛に誘われて大蛇が姿を現していたそうじゃが、いつの頃にやその杉の古木が枯れ、大蛇も姿を消した。そこで村人は、古木から生まれ変わるように生えてきた椿の木へ、藁で大蛇を作りかけるようになった、と言い伝えられておる。北宿の蛇には角はないが、こちらの蛇には角が二本作り出され、さらに前に話した日立不時に現れる角ある谷戸の神と同じ姿。そして、この角ある蛇の出現をもって、獅子舞の祭りの庭が清められると考えられているようじゃ。さて、ここからは前に戻って、下宿の伏木の行事について話を進めていく。88夜と呼ばれとるが、立春から数えて88日目にあたる、新暦5月1日というのは、昔から藩主の適期。このあたりでは他の内城を終わらせる目安としていたことで、この日を種まき正月 と言い習わされてきておった。そうしたことで、この日村内にある円通寺の中屋門へ大勢の村の衆が藁の台座を作るために集まってきなさる。そこではな、作り手を分けておる。蛇の頭の顎を編むお方。先を丸めた稲束を半紙でくるみ、墨を入れて目を作るお方。また、太く長い蛇身を数人がかりで寄り出す方々に分かれて作業をする。これは神事で作るものじゃから、藁の寄り方は通常と異なる左寄り。そして長さ18メートルにも及ぶ藁の台座を作っていくわけじゃ。出来上がった台座は、村の入り口にあたる道の両側に立つ大杉に折り返して中央に頭が来るように掛け渡す。その身の下手には、俵の蓋の四方で作られたふぐりも吊り下げられているから、それが風に揺られ、なんともぶらりぶらりとしておかしくもある。ここには女の方もいなさるから、あまりあからさまには言えぬが、この蛇には雌雄が一体化した意識が持たれていて、それが揺れることで豊作の願いが表されているということじゃ。この大蛇のほかに、御幣をつけた若ざりのようにした少女を14作る。それは村へ入る他の道の角へ飾り置くもので、それらが外から入り込もうとする悪心に対して、地霊の術力を連鎖させ、清めのバリアを張るという意識を作り出しておるわけじゃ。そうすれば村の中に悪いものなど入りようもないと考えてのこと。今の人なれば、そんなことで風の一つも防げはしないと思うかもしれぬが、そう思って油断するのが一番の大敵。こうしたことをすることの意味は、時節の到来をしっかりと見つめ、自らの気を引き締めることにこそ、最大の効果が現れるということ。今は流行り病が起き始めれば注意を促すが、そうした情報が伝わりにくかった時代じゃから、こうした行事を通して日常の生活の中で皆気をつけていたということ。時節は不変に巡り来るから、今でもそうした気持ちは大切ではなかろうかな。今日はこれでおしまい。